映画喫茶へようこそ。 3C4C の与田瀬谷です。
かすみんです。
たけるです。
はい、ということで毎週やっております映画喫茶の週替わりブレンド、今回は3月2週目ということで、このコーナーでは最新の映画ニュースについてのトーク、新作映画の紹介、そして視聴者のお悩みを解決する映画紹介の3つをお送りしております。映画業界の今を知り、劇場新作や配信作品であなたの見たい作品にご案内します。この番組キュラプレゼンツ映画喫茶の〇〇は、映画洋楽情報の発信や映画イベントを開催しているキュラと提携した音声配信番組です。映画好きの3人組 3C4C、 私瀬谷とタケル、カスミンの3名が映画に関する様々なトークをのびのび展開していきます。
番組名映画喫茶の〇〇の通り、喫茶店のように自由でのんびりできる空間を目指しています。その日の気分に合わせた一杯のように、新作映画や往年の名作を紹介していきますので、お気軽にフラットお立ち寄りいただき、おすすめの一杯を味わってください。
この番組はポッドキャストやスタンドFMなどの音声配信サービス、また YouTube チャンネルキュラプレゼンツ見て聞く映画マガジンで配信していきます。ぜひ使いやすいサービスでお楽しみください。
ということで、まずは最新ニュースのコーナーでございますね。いくつか小さく紹介した後にちょっと話したい話題が1個ございます。1個目はですね、ワンピース実写版のネットフリックスキャストが初めて公式に5人で来日をしたということで、取材に行ってまいりました。
うん、
イベント会場も本当にすごくて、クジラのね、ラブーンのフォトスポットがあったりとか、ステージがメリーゴー風になってたりとか、もうワンピースファン、ネットフリワンピファンはみんなワクワクできるようなイベントだったんですけど、でまあもちろん5人の様子もね、本当に麦わらの一味っぽくて微笑ましくて、中でもルフィ役のイニャキ君の日本語がすごすぎますね。あれはワンピースという日本を代表する漫画の実写化に関わったことで、日本人のファンとちゃんと日本語でコミュニケーションを取りたいっていうモチベがあったっていうふうに語ってたんですけど、本当にインタビューの受け答えの 50%、60% ぐらいを頑張ってる日本語でやってくれたって言ってもいいぐらい日本語喋ってて、いや本当にすごかったですね。
それは嬉しいね、この日本人としてもね。
本当にスタッフさんと話した時に聞いたのは、本当になんかずっと日本語の勉強してるらしいです。
素晴らしいね、努力家なんだね。
忙しい合間縫ってそんなに勉強してくれて、すごい日本ファンとしてもワンピースファンとしても嬉しい限りですね。そして、超人気ドラマシリーズゲームオブスローン映画化企画が進行中だそうです。めちゃくちゃ続いたあのシリーズがついに映画にもなるということで、脚本をね、スターウォーズのあのキャシアン・アンドーの脚本家さんがやるようです。
それは期待やね。
今結構もうスピンオフというか、ハウス・オブ・ザ・ドラゴンとかナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズとか、そういうゲーム・オブ・スローンズってスピンオフ作品でも広がりを見せていて、でもまだ映画っていうのはなかったので、今回そんな名作ドラマを手掛けた脚本家によって映画化するということで、すごく楽しみにしております。
なんかあれだけ長い物語を映画にするというのはすごい大変そうな感じはするけど、でも映像のクオリティが上がると思うと、そこは楽しみで、まずでもすごい映像もいっぱいあったからね、ゲームオブスローズのドラマの中でも、まあ、それを現代のというかどういう文脈出るのかすごい楽しみではあるけど、
なんかエイゴン王の侵略みたいな部分について映画にするみたい。
ドラマじゃないとこかな、
なんかね、過去端としてドラマで触れられてるところだと思う。
ああ、なるほどね。新しい。
そう。
ああ、スピンオフなんや、じゃあ。
そうだね。だからゲイスロのあの話を最初から映画に構築するとかじゃなくて、あそこでまだ言葉でしか語られてなかったようなところを映像化するっていう感じかな。
ああ、それは楽しみやね。だから本当に一つの戦いに焦点を当てて映画化するってことか。それは楽しみです。
はい。そしてゲーム映画ですね、ストリートファイターザムービーのビジュアルがついに公開となりました。リュウとかね、チュンリーとか、俺あんまり格ゲーがわからない人でも知ってるようなキャラクターが多いストリートファイターですけれども、ついに新しく映画になるということで、まあ、ジェイソン・モモアとかデビッド・ダスト・マルちゃんとか、そういうクセモノ名俳優たちも出演するということで、結構キャラクターポスターが一挙公開されてビジュアルが明らかになっているので、ぜひチェックしてみてください。
俺もあんまりそんなにやってこなかったけど、ダルシムとかはなんか知ってるんで、いろんな関節がなんか腕めっちゃ伸びるやつ、楽しみやね。
まあ、あとはもうわざわざここで取り上げるまでもないかもしれないですけど、世間沸いてますね。トムホ・ゼンデイヤ結婚おめでとうございます。
おめでとうございます。
ね、もうなんかちょっとスタイリストさんがバラしちゃったっていうバラし方があんま良くなかったんじゃないかとは思いますけど、これだけ世間に広まったからにはまあ祝福しておきたいと思います。
はい。
スパイダーマンシリーズの名カップル、もう世間が応援してたカップルなので、まあゴールインということで、まずは結婚おめでたいでございますね。
うん
うん。
そして2人と話してみたいなと思ったんですけど、バティ・シュプリームで来日したばかりのティモシー・シャラメさんがですね、ちょっと過去の発言を掘り出されて、ちょっと今アカデミー賞前にもかかわらず炎上気味でして、ちょっとティモシーが喋った内容というのが、まあ、映画がまあだんだん見れなくなってるって、劇場で見られなくなってるねっていう話から始まったお話なんですけれども、その映画をその真剣に観客に提示していく必要があるという話をして、まあ、そのだんだん廃れていくのは嫌だなっていう話の中の文脈で、ちょっと余計なことというか、なんかバレエやオペラのことを引き合いに出して、バレエやオペラみたいに、ね、誰も興味ないけどこれを守るって言い続けるよっていうような立場になりたくないよねって言ってしまったんですね、ティモシーが。まあ、うん、それによって、まあ、バレエやオペラは今誰も興味ないけど守るって言ってる人がいる文化っていうことになってしまったと。まあ、その発言に対して、まあ、ちょっとティモシーもまずいと思ったのか、バレエとオペラの関係者の皆さんが敬意持ってるけど、まあ、意味もない悪口言っちゃったねみたいなことを言って、ちょっとフォローはしようとしたんですけど、まあ、それがもう配信されちゃってるので、ちょっともう反発を招いて、今バレエ業界とかオペラ業界の人たちからそういうことは言うべきじゃないとか、バレエやオペラもいろんな文化にインスピレーションを与えている立派な文化を守るべきものをアーティストが言うのは許せないとか、そういう批判がたくさんちょっと生まれちゃってますね。
うん、
確かにね、立場を考えると少し軽率な感じの発言だったかなとは思いますよね。まあ実際なかなか多分、まあ想像の域はこれ出ないけど、ティモシー自身もエンタメ大作デューンに出たりとか、一方でね、あのアート系の作品、まあ、マーティシュプリームも二分するならもしかしたらそうかもしれないけど、まあ他にもね、小規模のアート作品にもいっぱい出てて、その中での反応の多分差分も感じ取ってたんだとは思うけど、その中で出た、うん、まあことなのかなとはちょっと思ってるよね、フォローするとしたらね。
多分ね、だからそのあんまりバカにする意図はないし、そのバレエやオペラを下げるつもりで言ったわけではないけど、まあ、バレエやオペラも多分同じように下がってるっていう、同じようにこうなっちゃってるっていうぐらいのつもりだったんだろうけど、まあ、言い方がね悪かったのと、やっぱりネットって切り取って進められていっちゃうところがあるので、バレエやオペラはバカにしただけのところがね多分燃えちゃってるような印象はあり、しかもそれが突然燃え始めたタイミングでティモシーは日本に来てくれちゃっていて、多分リアルタイムで燃え始めた時に普通に何も知らずに日本を謳歌してたんですよね、その時。
うん。
なのもあって、なんかね、その日本の番組でだるま落としゲームを楽しんでるティモシーとかが、この今炎上してるのに彼はこんなことやってるんだみたいなことまで燃え広がってしまってるので、ちょっとアカデミー賞、
まあ、そこはかわいそうやね。
そう、かわいそうに、ちょっとアカデミー賞前に逆風になっちゃってて、ただでさえね、この間のアクター賞っていう、まあ元 SAG 賞、俳優の賞レースでマイケル・ B ・ジョーダンが主演男優賞になったことで、ここまでのティモシーじゃないかっていう潮流がちょっと怪しくなってきたところでこれなので、ちょっとアカデミー賞に影響を与えてないとは言えなそうなんですよね。でアカデミー賞投票締め切りが昨日だったので、ちょっと最後に変えた人とかがゼロではないと思うので、まあもし別にマイケル・ B ・ジョーダンになってもマイケルもすごかったのでいいんですけど、もしこれがなかったらティモシーだったかもっていう、ティモシーじゃなくなったらね、もしティモシーが取らなかった時に結構いろんな人がこれじゃなかったティモシーだったかもしれないよなっていう疑念をはらむような結果になってしまうような気もして、ちょっとそれはタイミング悪かったなと思いますね。
まあでもそういう発言をしたということは事実ではあるから、まあこういう影響を及ぼすんだというところもね、本人も認識はしてるだろうし、まあ、行く末を見守っていきたいなという感じですね。
そうですね、すごい能力のある人だから、まあこの経験があったとて、まあ一個学んで進んでいったらもうずっとスターでい続けるような存在のはずですとは思っているので、今後の対応を見守りたいと思います。
はい。
ということで、ここからは3月1週目の新作紹介ということで、1作目ですね、まあ今ね喋ってたティモシーの件なんですけれども、マーティシュプリーム世界をつかめというそのティモシーシャーメの映画が今回公開となります。でも今作はティモシーを 批判的に今見てても見たらいいと思います。もうティモシーめちゃくちゃクズ男演じてるんで、今ティモシーのことをあの発言で嫌いになるとか言ってる人も別にギャップないと思います。今回のクズ男役なので、なんでぜひ見てください。
むしろ良かったのかもね。
いやそうね、本当にあの今回ウォンカとかじゃなくて良かったですよ。もうウォンカのすごいいいウィリーウォンカの役を演じてる時にイメージダウンする発言をしちゃったら、ちょっともうなんかノイズになっちゃったかもしれないけど、ノイズにならないぐらいにマーティー・マウザーという男はクズなので、ちゃんとあの映画として楽しめると思います。
うん、
今あらすじですね。あらすじとしましては1952年のニューヨークが舞台でございます。靴のお店で働く青年マーティーは卓球で世界王者になるという夢を誰にも信じてもらえずにいます。で、そんな彼は遠征資金を得るために危険なリスクに手を出しまして、名声を求めてロンドンの大会へ乗り込みます。で、勝利の先に待ち受けるいろいろな代償に追い詰められながらも、彼は名声をつかむためだけにずっと必死でもがき続けるという作品になってるんですけど、まあなんか、あらすじで聞くと卓球の大会の映画なんじゃないかみたいに思われるかもしれないんですけど、確かに卓球の大会のシーンもあるし、すごいんですよ。もう卓球もティモシーはすごい練習したし、すごくいい試合シーンになってるんですけど、全体としては結構卓球のシーンよりもロードムービーみたいなシーンとかクライムムービーみたいなシーンの方が多くて、基本的にはその名声をつかむだけに何でもやる、人をも利用するし、あのクズなこともやるしっていう男のあがきとその夢の果てみたいなところを描く映画になっているので、なんか卓球映画だったら興味ないやとか思っちゃってる人がいるとしたら、それはもったいないかもしれないです。
あくまでこのマーティーという人物がどういう人かみたいなところで見ると楽しめるって感じかな。
そうですね、
うん、監督がねサフディ、ジョシュ・サフディでしょ。
うん、
確かにそういう感じになるかもなって映画ファンは思ってるかもね。
そうですね、ティモシーはちょっと興味あるけどスポーツ映画あんま見ないなという人も、あのちゃんとあの一人の人物の映画として見れるはずなので、ぜひ足を運んでいただけたらと思います。マーティシュプリーム世界をつかめでございました。でもう一本紹介したいのがピクサーの最新作、私がビーバーになる時という作品でございます。この作品あらすじとしましては、アメリカに住んでいるあの日系アメリカ人のメイベル・タナカっていう子が主人公なんですけど、その人は動物が大好きな大学生です。で、小さい頃おばあちゃんに支えられて、その時に動物とか自然とかの素晴らしさを知ったことがきっかけなんですけど、まあその亡きおばあちゃんの思い出を胸に動物保護のために頑張っています。でもちょっとその自分のことばっかり考えてる市長が、そのビーバーとか動物たちが住んでいる森を拡張計画で潰そうとして、動物たちが姿を消してしまっているということにメイベルは怒りを抱えます。で、そんな時メイベルは最新の技術で自分の意識を動物の形のロボットの中に飛ばすことができるということを知るわけです。そんなメイベルはタイトルの通り、リアルなビーバーに見えるロボットの中に入って動物たちと交流を重ねるようになります。そしてまあその動物たちのまあ悩みだったりとか、動物たちの生態系を知り、改めて人間の計画と向かい合っていくという作品になってるんですけど、まあ源流にはね、あのジブリの平成たぬき合戦ポンポコとかの影響があるって監督も言っていまして、まあ確かにそういうところある作品だと思うんですけど、いや個人的にはめちゃくちゃ面白かったです。
パッと見ピクサーのさ、私時々レッサーパンダ感あるなとか思うし、
うん、
どういうところがなんか良かったのかっていうのもちょっと知りたいかも。
そうね、なんか平成たぬき合戦ポンポコだと、もうほぼほぼまあ動物 VS 人間っていう構図であって、別になんか最初から人間だったけどとかがいないから、まあ人間の環境破壊の恐ろしさとそれに対する怒り恨みっていう部分だけで進行していくんだけど、今回すごい、まあちょっとネタバレになるところまでは言えないんだけど、その動物たちから見たその人間の姿っていうのが、なんか一元的にそう 最悪みたいな感じではなくて、そう今回、まあこれは多分ネタバレにならないんだけど、あの今回動物たちはなんか国際会議というかサミットみたいなやつがあって、あの哺乳類、爬虫類、両生類、虫、鳥、魚かなが全部あの別物として描かれてるのね。でそれぞれに王がいる、虫とか魚とか、そういうのにそれぞれ王とか女王がいてサミットで喋るんだけど、だからあの言うたらビーバーはまあ哺乳類の王みたいな感じで扱われてるんだけど、人間はだから哺乳類の中に入ってくるのよね。
うん、
そうだから哺乳類の王からして人間は管理する対象っていう位置にあって、でもそんな中の人間がもう世界に迷惑をかけてるぞっていうところだから、 その動物たちと人間っていう哺乳類の中での対立もあるけど、そもそも他の虫とか魚とかは人間を含めてその哺乳類の責任だろうみたいになっちゃってるのよ、
うんうんうん、
そういうなんかところで、じゃあその哺乳類の王として、あの頑張っているビーバーたちにとって人間はどういう存在なのか、でそのメイベルはそんな人間の中で市長にめちゃくちゃ怒ってるけど、その市長に対してあの怒ってその計画を潰すだけが全てなのかとか、市長を潰せばいいのか、人間を批判すればいいのかとか、そういうところも含めていろんなことをビーバーたちが考えてくれてるので、そういうところもすごい魅力の作品だと思います。
なんか哺乳類としてさ、人間が王じゃないっていうところもなんかいいよね。
そうそうそうそう、
今の話聞いてると、うん、あくまで人間がなんかさ、まあ、今支配権を握ってるっていうところはあると思うけど、
うん、
でもそこはビーバーが王で人間がまあ王ではないっていうところで客観視して、我々がどう捉えられてるのかみたいなところを見つめる視点はなんか今まであんまなかった気がして面白そうだなと思いました。
そう、そういうところ楽しめると思うので、ちょっと、ね、個人的にね、あのそう思った人みんないると思うんですけど、あの僕ビジュアルでそんなにこの映画に惹かれなかったんですね。あんまりそのズートピアみたいなすごくいい作品だった後だし、やっぱりそのキャラクター的にパッと見知らないキャラクターであるのはもちろんだけど、だからそこまでなんか見た目だけでめちゃくちゃ楽しそう、見に行きたいって思わなかったんですけど、改めて試写で見て本当に内容が面白かったっていうのがあるので、ぜひちょっとあの見た目があんまりだなって思う人も物語を楽しみにぜひ映画館に行っていただきたいなと思います。
うん、
ということで、マーティー・シュプリム世界をつかめと私がビーバーになる時を紹介いたしました。この2作は3月13日金曜日から公開となっております。ではここからは視聴者のお悩み解決コーナーでございます。今回のテーマは何か始めたいけど勇気が出ない時に刺さる映画を教えてくださいということで、じゃあ三者三様の映画をプレゼンしていきたいと思います。ではタケルからお願いします。
はい、僕が紹介するのは生きるという映画です。
おう、
黒澤明監督の1952年の映画で、うん、で、まあ、このお悩みをまあ聞いた時に、若者がね自分の道を見つけるっていう、そのまあ王道スタイルのところも浮かんではいたんだけど、ちょっと逆張りで老年、年を取ってから後悔だったりとか、まあ、やり直しっていうところが実は結構今の自分を見つめ直すようなところで深く刺さってくるんじゃないかなと思って、ちょっとこの作品を選びました。
はい、
あらすじとしては、市役所で働いている真面目な男性、まあ、50歳ぐらいかな、が主人公で、ある日自分が胃がんであるという診断を下されますと、
うん、
で命が残り少ないと悟った時に、結構その市役所で働いていて事なかれ主義的な、もうお役所的な役割に演じていたけれども、ちょっとその組織のあり方に疑問を抱き始め、市民から出された、まあ、公園を作ってほしいというような、まあ、提出書類みたいなところに目を留めて作っていくというようなお話です。ちょっとコスト的にいらないんじゃないかみたいな反対もある中で作っていくという選択をする男性の話ですと。
はい、
で、まあ、公務員というね生活にあんまり派手さはないけれども、映画的にすごいエンタメ化っていうのは全然そうではないんだけれども、まあ、多くの人がどこかの組織に所属するみたいな働き方をしているという人がまあ言っているとは思うので、そういう生き方における見つめ直しっていうところは一つこの映画を見てできるんじゃないかなと思ったし、
うん、
大きくね道を変える、例えば今の仕事が嫌だからやめようとか、これやったことないからやろうみたいな刺激的なものも、まあ、あるとは思うけど、大きな道を変えずとも一つ一つ今の場所で来ているところの向き合い方とか取り組み方を変えること自体もまた大きく生き方を変えることにつながるっていうのもかなり描かれているので、すごい良いなと、
うん、
でやっぱカタリス的なものはあまり期待しないでほしいんですけれども、現実的な着地点っていうところはかなり人生において勇気をもらえるかなと思っていて、
うん、
まあ華々しい栄光とか夢叶えるみたいなところよりかは、自分が生き方を変えたその経緯とかプロセスによってどういうふうに日々感じていくかなっていうところをかなり想像できるような作品になっているので、本当になんか地に足ついて明日から少し始めてみようかなとか、まあ、勇気が出ないってなった時に大きな一歩ではないけど小さな一歩を積み重ねるみたいな認識にもなれるんで、おすすめしたいなと思って選びました。
なんかアメリカでリメイクもされた名作ですけど、結構なんかすごい個人的な印象としては、その主人公の物語って思って見てたら、その主人公の人生とその残したものみたいなところが描かれるところも結構長かったのがすごい印象的でしたね。
だから本当になんか、まあ、残るものがあるというかね、そのやってきたことが無駄ではない、抜本的に栄光をつかむわけではないけれども、しっかり形として残っていくみたいなところは非常に勇気をもらえるなと思います。
はい、
なので生きるはね、あの U-NEXT で配信しておりますので、ぜひ見てみてください。
はい、ありがとうございます。じゃあ次カスミンお願いします。
はい、私がおすすめする一本はソウルフルワールドです。
おお、
ピクサー、先ほどねお話にも出ましたけど、ピクサーの、2020年に配信のみで公開された作品ですね。
うん、
であらすじが、ジャズミュージシャンを夢見る非常勤の音楽講師のジョー・ガードナーが、ある日こうついに憧れのジャズクラブで演奏するチャンスを手に入れたんですけど、その矢先に運悪くマンホールへ落下してしまいます。で、目を覚ました彼が迷い込んだのは、こう人間が生まれる前の魂たちが暮らす世界、人生のこうきらめきを見つけて通行証を手に入れれば、こう地球に帰れることを知って、ジョーは地球に戻るために奔走するんですけど、その中でこう人間嫌いで何の興味もこう見つけられずに、何百年も魂の世界にとどまり続けている、22番っていう、こう魂の子とね出会います。で、2人はこう大冒険を繰り広げていくっていうお話なんですけど、こうなんかこう生きることを今日からもっと楽しもうっていう、こう非常にポジティブな気持ちにさせてくれる映画だなって思っていて、こう自分は何者で、生きる目的とか意味は何だろうって一度は多分考えたことがあると思うんですよね、人間だったら。この作品でこう扱うのがそういう哲学的なテーマで、人生で何かをこう成し遂げなければこう意味がないとか、常にこう目標を持って生きろとか、こう自分自身に思ったり人から言われたり、でもなんかそれって結構狭い視点だなって私は結構疑問があって、この映画でいうソウルの22番のような幼少期だったんですけどそう、大人になったらそのジョーの気持ちもすごくよくわかるし、そうかつての自分みたいな22番の気持ちもわかるし、生きてればどこかでぶち当たる気持ちがこの映画の中にちゃんと現れてて、こうなんか退屈で大して変わることない日々の中で当たり前に感じていたこと、なんかそういう些細なことがとても尊いことなんだって、この映画を見てると改めて気づかされるなと思ってます。なんか始めたいって思っててもさ、こう一歩踏み出す勇気ないって、結構いらん不安のプレッシャーみたいなものを自分にかけてしまっていたりすると思うんだよね。なんかきっとすごい真面目なんだと思うから。でもなんかこの映画のように、こうもっと軽い気持ちでこう構えずチャレンジしたらいいんじゃないかなって思うし、その時その時にこう心震わせて感じてみたり、その場を楽しんで、そういう広い視点で世界を捉えてみたら、なんか気張らなくてもこうきっと軽々一歩踏み出せるような、こう勇気をもらえる作品な気がします。
なんか見終わった後の世界の見え方が変わる作品ですよね、これは。
なんかキラキラ見えてくるよね。
だし映像がめちゃくちゃ良かったから、本当にコロナ禍で配信になっちゃったのちょっともったいないけど、
すごくもったいなかったよね。映画館でぜひこれこそ見たかったなとすごく思った一作でしたね。
なんか一回リバイバルやって見れたよね。
そうだったね、やってたね。
まあぜひ大きい画面で、綺麗な画面でね、見ていただきたいですね。
そうですね。でこちらはディズニープラスで配信中です。
は はい、ありがとうございます。ということで、まあ、私セアのおすすめなんですけど、まあ、ちょっとポイントレンタルにはなっちゃうんですけれども、ちょっとねタケルが逆張り的に人生最後の方でみたいなこと言ってたんですけど、まさかの その逆張りが被るっていうあれなんですけどあれなんですけども、でもミセス・ハリスパリへ行くっていう映画でございます。
あ、めっちゃ好きです、うんう
ん、いやこれもね本当におばあちゃん前ぐらいになってから自分の新しい夢を追うっていう話になってまして、あらすじとしては1950年代のロンドンが舞台で、もう戦争で夫を亡くしてしまった家政婦のミセス・ハリスという、まあ、おばあちゃんの間ぐらいの人かな、主人公でございます。でレスリー・マンビルさんが演じてるんですけど、その家政婦のハリスさんが働き先でディオールのドレスを目にすると、で450ポンドで、まあ、めちゃくちゃ高いんですけど、めちゃくちゃ高いそのディオールのドレスにすっかり心を奪われてしまって、パリへディオールのドレスを買いに行くぞと決めてしまうんですよ。でももう周りがそんなことすんのみたいな思う中で、夢を諦めない彼女は本当に夢のため、そのためのお金のためにいろんな努力をしたりとか、いろんな賭けに出て実際にそのドレスを目指すと、もうそんな中でね、もう本当に予想もしなかったような出会いとか出来事がどんどん起きていくっていう物語なんですけど、本当に今作は勇気をもらえるお話で、それこそ今から何かを始めたいっていう人って若者だけじゃなくていっぱい中高年になってもあると思うんですけど、何歳になっても夢を諦めずに可能性を探していろんなことを目を配っていろんなことをかけてみるっていうことって何歳になってもやっていいんだっていうふうに本当に今作を見ると思わせてくれるし、逆にの若い人がそうやって何か始めたいと思ってるんであれば、こんなに中高年になってもこんなことができるんだったら自分なんてもっと頑張れるかもって思えるかもしれないし、まあ、そういう意味でも本当に勇気をもらえる一作になっております。ですごくドレスの話っていうのもあるので、途中ファッションショーみたいなのがあったりもするんですけど、衣装とか色合いとかもすごい綺麗で、とにかく素敵なお話だし、なんかやっぱ2020年代とかになってくるといい映画でもややこしい話が増えたなって思っているんですね俺は。結構なんか王道でいいエンタメっぽく見せても、そこにどこかその社会的批評を入れなきゃいけなかったりとか、自己実現に関するなんかそのアイデンティティのことをちゃんと入れなきゃいけなかったりとか、そういうのが入ってないとなんか薄っぺらなエンタメ作みたいに見なされちゃうような時代にちょっとなってきてるような気がして、だんだんなんかそのマインターンとかプラダを着た悪魔とかさ、そういう感じの本当に王道に楽しいサクセスストーリーみたいなやつがなかなか生まれなくなってきてるような気がするんですけど、ミセス・ハリスを映画館で見た時に、うん、久々にその感じを味わえたなって思ったんですよ。
うん、めっちゃわかる
そうだからなんかすごいこねくり回した映画ももちろんいいけど、こねくり回さない映画だっていいじゃんって思う数少ない一本として、本当にこねくり回してなくて素敵だなって誰もが思えるような一作だと思うので、ぜひね何かを始めたいという時にミセス・ハリスの姿に勇気をもらっていただきたいと思います。
うん、あれだよね、ハリスさんの目がさ、もう輝いてるのが分かるのがすごくいいよね。
うんうんうん、
キラキラしててさ、
うん、
もう人の目なんかね気にしてる場合じゃないっていうところですごい背中を押してもらえるような一歩よね。
うん、うん、本当にそう。いやもうぜひ今作見てみてください。で、今作はポイントになっちゃうんですけど、Amazon プライムと U-NEXT でレンタルができるので、ぜひ見てみてください。素敵な映画でございます。ということで、今回の映画喫茶のシューガーリブレンドはここまででございます。今回紹介した新作映画、マーティー・シュプリーム世界をつかめと、私がビーバーになるときは3月13日金曜日から日本公開となります。お悩み解決コーナーで紹介した配信作品は、
生きるは U-NEXT で見放題配信中。
ソウルフルワールドはディズニープラスで見放題配信中。
そしてミセス・ハリス・パリへ行くが Amazon プライムと U-NEXT でポイントレンタルができます。
次回以降は今回も紹介した新作マーティー・シュプリーム世界をつかめのトークポッドキャスト限定で3月3週目のシューガーレブレンドなど予定しています。最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
キュラプレゼンツ映画喫茶の〇〇は 3C4C の3人セア、タケル、カスミンがお送りいたしました。
ぜひチャンネル登録やフォローもしていただけたら嬉しいです。またのご来店お待ちしております。